おはようございます。高原剛一郎です。私は先日、次々と記録を塗り替える日本人大リーガー一郎選手のインタビュー記事を読みました。連続ヒット記録のかかった試合を前にした時、彼は自分をどのようにコントロールしたんでしょうか。なんと彼は記録達成を願って応援してくれているファンのことを考えたのではなく、なんとか記録達成にならないでほしい、一郎のやつめ失敗してしまえと願っているライバルの妬みを考え、それで闘争心に火がついて向かっていく気持ちでバッターボックスに立てたって言うんですね。ライバルの嫉妬に対して軽蔑で返したり無視を決め込んだりすることもできます。しかし一郎選手はライバルの妬みを使って自分のファイティングスピリットに火をつけたって言うんですね。妬みや羨み、嫉妬そのものは一面有害なもんですが、用い方によっては良いものにもなりうるって言うんですね。さて、新約聖書の大部分を書いたパウロという人物は、死刑にされる直前に、私は自分の走るべき道のりを走り終えたのだと達成感に満たされて処刑場に向かってきました。ところが先日、あるテレビで万引き常習犯のことが報道されていたんです。彼は98回も万引きを続けてとうとう捕まったんですが、別に金に困ってるわけではないんです。どうして万引きを続けたんでしょう。100回連続の万引きを達成したいという欲求に突き動かされていたというんですね。何かを達成したい、完成させたい、自分に課した仕事をやり遂げたいという欲求はパウロも彼も同じなんです。しかし、この欲求そのものは善でも悪でもないのですが、この欲求が良いことのために用いられるならば、世の中は素晴らしいものへと改革されるんですが、しかし、この欲求が間違って使われたり、間違った方法で、あるいは間違ったことのために使われるなら、世の中はめちゃくちゃになってしまうんですね。ところで、人間には達成したい、何かを作りたいという欲求以外に、守られたいという安全欲求、愛し愛されたいという愛情欲求、認められたいという尊敬欲求、不可能に挑戦したいという冒険欲求、役に立ちたいという貢献欲求などがあります。そしてこれらの欲求それ自体は良いものでも悪いものでもないんですね。正しく用いるとそれは素晴らしい力となり、卑怯な自分本位なことに用いると悲惨な罪になるんです。では、人が持っているこれらの欲求の正しい満たし方とは、一体どのようなものなのでしょうか。それは、あなたを作られた神様が、あなたのために使わしたイエス・キリストによって満たされていくという方法なんですね。聖書の中にこう書いてあります。この下られた方、イエス・キリストご自身が、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く昇られた方なのです。キリストはあなたに備わっているすべての欲求、すべての必要を正しく満たすために、天からこの地に、いや地の下に下り、また天よりも高く昇られた方なのだって言うんですね。では、私たちに備わる基本的欲求とは何でしょう。第一に安全欲求、安心欲求、心が全く平安で満たされるということではないでしょうか。この欲求を満たすためには、心から全く平安を奪う原因を取り除くということですね。では人の心を苛立たせ、すさんだ思いにする原因とは何でしょう。それは罪です。罪責感です。自分は落ちぶれ、汚れ果て、今さらやり直しの効かない人間だという自己卑下の考えです。一般的に綺麗なトイレは汚されにくいけれど、もともと汚いトイレはますます汚されていく傾向があるそうですね。自分を汚い、取り返しのつかない人間だと思い込むと、自分を平気で汚していくようになりますね。では一体どうすれば自分を新しくすることができるんでしょう。あなたのために天から下り、十字架にかけられ、あなたを汚してきたすべての罪を身に引き受け、あなたの代わりに罪もろとも裁かれてくださったキリストを信じることによってです。キリストがあなたの許しの代価となったんです。 どうしてあなたが許されないということがあるでしょう。あなたはキリストのゆえに許されるのです。第二に生存欲求です。これは死にたくない、生き続けたい、存在し続けたいという願いですね。この存在への欲求を粉々に砕くのが死です。しかし、キリストはこの死を粉々に砕くために、十字架の死から蘇り、諸々の天よりも高く上げられた方なんです。ある軍人が海を見ていると、美しいヨットが朝風を帆にいっぱい受けて、沖に向かって進んでいたそうです。ヨットはみるみるうちに小さくなり、水平線上で白いリボンのようになったかと思われたとき、隣にいた人が言いました。ああ、ヨットが消えた!しかし彼は言いました。消えたんじゃない。私たちの目に見えなくなっただけだ。私たちの目に見えなくなった瞬間、水平線の向こう側の世界で、ヨットが見えたぞと叫んでるよ。クリスチャンにとって死とはそのようなものだ。こっちの世界でおやすみと見送った瞬間、天国でおはようと言って迎えられているんだ。クリスチャンにとって死とはより素晴らしい世界への引っ越しに過ぎないんですね。第三に愛されたいという欲求です。キリストは今目には見えなくとも私たちを見守り、導く方なのです。アメリカのとある町であったことです。バスに乗っていたスーザンという全盲の女性が突然号泣し始めたんです。実は彼女は視力を失って約1年経とうとしていたのです。視力をなくした当初、彼女はひどく落ち込みました。しかし、夫のマークの励ましで少しずつ立ち直り、家の中だけは自力で歩き回れる、動き回れるところにまでなりました。数ヶ月のうち、彼女は元の職場に復帰したいと願いました。夫のマークは妻のために喜んで援助を引き受けました。毎朝車で彼女の会社まで送り、事務所までエスコートし、デスクの前まで導いて、それから町の反対にある軍の基地に行ったんです。彼は軍人だったんですね。このようなことが数週間続きましたが、これはマークにとって大きすぎる負担でした。それで言ったんです。これからはすまんが自力で通勤してくれないか。スーザン言いました。私見えないのよ。バス通勤なんて無理よ。なんだかあなたに見捨てられた気がするわ。しかしマークは自力通勤できるまでサポートすると言って、数週間励まし、つきっきりで通勤の方法を教えました。バスの階段は何段あって、停留所からどれだけ歩いて右に回ったら駐車場に行けるのか、いろんなことをこと細かに指示出したのです。そしてついに彼女は自分一人で通勤できたんですね。初めて自力で通勤して、そして5日目の金曜日の朝、スーザンがいつものようにバスに乗り、運賃を払おうとすると、運転手が話しかけてきました。奥さん、あなたは幸せな人ですね。え、私のことですか？ええ、そうですよ。あなたは本当に愛されてる人です。私に意味がわかりませんけど。いやいや、あなたが停留所についてドアを開けると、毎朝あの男の人が道の角に立って、あなたを見ているのが見えるんです。あの方はあなたをじっと見つめています。あなたがバスを降りるとき、じっと見てます。制服を着てるので、多分軍人だと思います。あなたが駐車場へ歩いていくとき、あの人もあなたを目で追ってます。あなたが階段を登るときも、あなたの手がドアのノブにかかるときも、あなたを見守ってます。そしてあなたがドアの中へ入るときも、じっと見てます。そして、戸が閉まると、彼はまるで女王陛下の近衛兵のように、直立不動であなたに向かって敬礼し、それから投げキスをしてその場を去るんです。それを聞いてスーザンは号泣したんでした。夫に見守られ、エスコートされていたことに今まで全く気づかなかったからです。彼女は守られていたんですね。キリストは、この素敵な男性以上に素晴らしい方です。たとえあなたの目に見えなくても、あなたから片時も目を離さず、あなたを最高の人生のゴールに行き着くその最後の瞬間まで、あなたを見守り、導く方です。 どうぞキリストを受け入れてください。